まあ、この年になってみるとあらゆる宗教においてですね、到達すべき姿っていうのはキリスト教も含めて私は共通してるんじゃないか。本物に到達した人というのは必ず謙遜なんだ。他のものに聞こうとし、あらゆるものから学ぼうとする謙遜さが備わっているときに、それが本物だというふうに思うんです。キリスト教といえども唯一絶対正しい宗教だっていうふうに思い込むならば、謙遜さが失われると思うんです。2000年のキリスト教というのはやはりキリスト教こそ唯一の真理、イエスは真理なんだから、キリスト教こそが一番正しいというのは、そう信じるのはいいんですが、そうすると他のものはみんなダメなんだというのは他の独善的な宗教と同じ位置になってしまいます。極端に言えばイワシの頭が神だって信じているのと同じことなんです。2000年のキリスト教の極めて根本的な問題っていうのは、イエスを偶像にしてしまったと思うんです。イエスを神って唱えることによって薄っぺらな偶像にして、偶像を信じた人は独善的になるんです。もう一度新約聖書に示されるイエスを見るならば、そういうことではない。だから私は2000年のキリスト教の歴史も振り返らなきゃいけないけども、一番大事なところは後年のイエス・キリストに戻ってみなきゃならない。そういう意味では新約聖書もある意味では批判的に読まなきゃいけないだろうという気もしています。それをもうこれこそ全部正しいんだというふうにして読むと偶像になってしまう。それじゃあイエス様が私は道であり真理であり命であるっていうふうにおっしゃった時のその真理っていうのは、それはアレテイアっていう言葉なんですが、そのアレテイアという言葉はレーテっていう言葉にアがついた、それでアレテイアになるんですが、そのレーテっていうのは覆われたもの、隠蔽されたものっていう、で、あっていうのは否定語なんです。あるいはそれを剥ぎ取る、剥奪する。だからあ、れ、て、やっていうのは覆われたものがあらわになるという意味ですね。それがギリシャ語での真理ということなんですが、隠れていたものがあらわになるっていう、そういう意味で私は真理であるとイエス様はおっしゃった。じゃあその隠れているものっていうのは何だろうということを考えてみますと、皆さん方にもこれまでよくご紹介申し上げたんですが、京都五湖町の教会の藤木正蔵先生の今届いてますかっていう本は、こう短い文章のこうまとまりがいくつもあってですね、私はしばしば説教を作るときにその先生の文章を読んでから、読むことによって何て言いますか、一遍感性にピンとこう刺激を与えられるんですね。ぼやっとしていると何も気がつきませんから、しかしこの先生の文章を読むと感性がピンとこうしてくるんですね。まあ何人かのそういう優れた説教者の方がです。だから私が席を準備するときに種を明かせば、やっぱりそういう方々のものに触れて自分の感性をもう一遍ピンとさせてもらって、そしてもう一度読み直すっていうふうにするんですが、その藤木先生の言葉の中にですね、の隠れているっていうことはどういうことか、人の目に見えないっていうこと、じゃあ人の心のことか、それも本当は自分の目には隠れていないっていうわけですね。じゃあ本当に隠れていること、自分の目にも隠れていることっていうのは、この先生の言い方を おっしゃり方を使うとですね、存在の不思議さ、それが隠れている。私はどこから来てどこへ行くのかっていう、これを自明の理じゃなくて、よく考えてみると、それどこから来て、親から生まれたんだけれども、そのそれは究極的にはどうして私がこういうふうに生まれてこういう経験して最後どこ行っちゃうのかっていう、これが存在の不思議さ、これは誰の目にも隠れています。そしてそこに神がおられるのですから、その不思議さを思いつつ生かされてあるものらしく生きるなら、たとえ神について知るところが何もなくても、人は十分に神を知っていると言ってよいのです。なぜならば、その隠されているところに神おられる。だからその隠されているところに気がつく、これって気がつくっていうことは神に気がつくっていうことなんだ。だからそれを神とはとかっていうふうにしてしまうことは、これは背中向けになるから、逆に言えば神からどんどん遠ざかってしまうことかもしれない。同じようにこの先生は、真理っていうのは私たちから見ると答えだとこう思ってるけれども、そうじゃなくて、真理の前にもし立ったら、私たちは自分が問われているっていう、そういうものが真理じゃない。答えを探すんじゃなくて、自分に問われている。それでじゃあなんだなんだって自分の中の答えを探そうとする姿勢が、真理に直面している姿勢じゃないかというふうにおっしゃいますね。少し福音書の前に戻ってますと、2節にですね、住むところと訳されている、その住むという言葉は新約聖書の中では2回しか使われていない言葉だそうです。同じ14章の23節の一番最後ですね、私を愛する人は私の言葉を守る、私の父はその人を愛され、父と私とはその人のところに行き一緒に住む。そこで住むと訳されている、この言葉の本来の意味は、とどまる。とどまるところっていうのは、今度はここから先は私の受け止め方なんです。怒りを下ろすところです。もうここにいるからって、ドンと。信仰を持ったということは、そういう根ができたっていうことであって、上のことを問題にしてない。根のことをしっかり意識しながら、いつも自分が問われている、そこから謙遜さが生まれているというふうに思うんですね。そういう意味では、さっきの祈りの中でもちょっと祈ったのですけれども、人の罪が気になっているっていうのは、そういう真理という場合面から見るとランク付けすると悪いんですが、最低の人のせい、あるいは人がどうかっている、あるいは人の何かで振り回されているっていうのは、それは人の罪の前に立っている。その次のランクは、今度はあの人も悪いけど、私も悪い、人と同じレベルだなというふうに思って、それはまだ自分の前にしか立ってないというわけですね。本当の意味で神の前に立っているっていうのは何かというと、これは人のいろんな罪を見てもにもかかわらず、私の罪は最大だ、一番大きいという、その時にその人は初めて神の前に立つ。パウロが私は罪人の頭だっていうふうに言ったのは、別にこの古代にですね、わざと謙遜ぶってるんじゃなくて、私の罪はどの人から見ても大きいっていう自覚、 にもかかわらずキリストが私を選んでくださっているというところからあらゆる恵みと力が出発するんです。ましてやね、信仰を持っている人は救われて、信仰を持っていない人は救われてないから、その信仰を持っていない人はさらに私より罪深いんだっていう受け止め方してるならば話にならない、最低の段階なんだということですね。だから私が召されたのは一番ダメだから召されたんだ、ほっといたらどうなるかわからない、そういうふうに信仰を持たない人を見上げていくっていうことがなければ私は本当の意味で伝道は進まないと思います。釈迫で、あるいは脅迫で、シャニムにこっち引っ張り入れて今度は逃げようとしたらまた脅かして捕まえる、そういうことなら別ですけれども、自発的にですね、自由にされた喜びの信仰に決して至らないでしょう。私はこの教会でも2年ぐらいはまだまだ大きい形で伝道集会する必要がないというふうに思っているのは、すでに召された70人の方たちが本当の意味で自由になってくださらなければザルカバになるわけです。新しく来た人があれ違うじゃないっていうふうになると、これは同じことになりますから。しかし逆にもう私はすでに始まっているっていうことを見てとても感謝して歓迎してるんですが、来なさい来なさいって言わなくても自然に来るようになる教会、一人一人のところにですね、つながりができて、そういうふうになるのが私は本当だろうというふうに思ってます。どうやって人集めしたらいいかなんていうことは本当は問題にはならないところまでいかなきゃいけない。それはそこまで本当にへりくだった時に本当に自由になる。そしてそれは現代人が無意識ですけど求めているものなんです。本当に怒りを下ろしていいっていうものがもう今みんな打ち壊されている。今の時代にとっても心配なのは宗教全般に対する不信感が生まれてしまっていないっていうことですね。であればなおさら私たちは信仰者らしく振る舞うっていうふうなことからもっと解放されていい。イエス・キリストに捕らえられたっていうことはもう決定的、そのことはビシッと目に残ってるけれども、あとは一人一人が人真似をしないで、全くその人の個性のまんまで歩んでいく。その人らしく神様がお持ちになるのに委ねる。確率的にですね、あの人がやって頑張ってるからじゃあ私も一つに頑張ろうとかっていうんじゃなくて、いい意味で私は私というふうになることだというふうに思うんですね。イエス様はそのあなた方の住むところを私は用意しに行くんだよっておっしゃったのは、逆に言えばもう私があなた方の怒りを下ろすところを用意してる、だからもう心配するなとおっしゃってる。7節、あなた方が私を知っているなら私の父をもう知ることになる。今からあなた方は父を知る、いやすでに父を見ている。つまりイエスを見た者は父を見たのだというわけなんですが、真理というんですか、あるいは神を見るということになるんですが、そのことについても藤木先生がですね、こういう独特な表現なさるんです。イエス様を見ると神が透けて見えるという言い方、ね、イエス様を通して神様が透けて見えるというのは、イエスは神の子と呼ばれます。もちろん神の産んだ子という意味でも、神と人との間に生まれた子という意味でもありません。イエスは一人の人間です。ここを先生言い切ってらっしゃる。だから私たちはまあ伸び伸び講座で申し上げます、イエスは神が人となられた神 というふうに信じる。これキリスト教の大事なポイントなんですが、イエスを見る限り人間を見てないけど、そのイエスを通して透けて見える神、それが神が表したという意味で、イエスそのものを神々しい神にしてしまったからキリスト教は偶像教になったんです。金の輪をつけてですね、その部分を私たちももっと根本的に受け止め直さなきゃいけないだろうと思うんですが、藤木先生は、しかし聖書を虚心に読むとき、イエスという人が自分のうちに送られた命に身を明け渡し、一切の計らいを去ってその命のままに生き、動き、あと存在したあった見事さに圧倒されます。イエスにはこれぞ命と思わしめるような曇りのない動きがあります。そのためにはまた新しく許可をになった方は福音書を通してイエスの姿にできるだけ触れていただきたいです。そのイエスに触れるっていうことはこれだ意味で疑問を持っていただきたい。なんでこんなことした、なんでこんなことしたの、こうおっしゃったのはどういう意味だろうというふうに触れることによって、藤木先生おっしゃるようにですね、これぞ命と思わしめるような曇りのない動きが見えてきたら怒りが降りたのと同じこと、そのイエスがすでに私たちを捉えていらっしゃるから、ここにいるっていうことは教会の頭になるキリストが捉えてなかったらここにいないんです。私そんな覚えありませんっていうふうにおっしゃっても、ここにおられるってことはそういうことです。自分の資格とかなんとかじゃなくて、自分の姿はそれこそ先ほど申し上げたように最低だ、他の誰と比べても一番罪深いっていう受け止め方から出発したら、なんと他の人が豊かに見えてきた、いろんなことが豊かに見えてきた、そういう意味でイエスは私を見た者はすでに父を見たのだっていうふうにおっしゃる。そこまで私たちはイエスを見たいなというふうに思うんです。これも繰り返し申し上げておりますように、イエスは創世記2章のアダムを生きられたというのは、命と善悪の知識の身には触れなかった、つまり究極的な善悪は神のみ知るというところに徹しられた。それは中途半端に徹しられたということです。人として生きている時には神ではありえないわけだから、中途半端です。悪魔にもなりえない。そういう意味ではイエスは私たちを本当によく理解してくださっている。しかしイエスは死に至るまで、十字架の死に至るまで自分で判定をしなかった。神に見捨てられたと見える時でも、どうしてお見捨てになったのですかと問うたんですね。だから不透明に徹しられたということです。あるいはファジーをそのまんま受け止めておられる。分かりっこないやって諦めるんでもなくて、ね、ここが大事です。どうせ人生分かりっこないんだから諦めましょうじゃなくて、ここがキリスト教の私は素晴らしさ。キリストイエスの日に必ず分かりますっていう、分かる時があるから今分からなくてもいいという、それが恥をイエスにおいても、そのファジーを受容できたということは、父の身元に行くっていうことがはっきりしているから、今ファジーでいいということですね。確かな道案内の人がついているときには、今私がどこ通ってるかっていうのは分からなくても心配ないわけですね。はい、着きましたよって言ったらもうちゃんとついてるわけですから。途中でどうしてこんな道通るんだろうなんて思っても、関係はないんですね。ちゃんと続くわけです。そういう意味でイエスは道だ、私の道だ、今どうしてこんなとこ行くんだろうっていう、分からなくてもいい、分からなくてももうあなたが この礼拝に見えている限りイエスはもう心配しない。住むところを用意してある。怒りを下ろすところはもうちゃんとできてるよ。だからそのまんまでいいじゃない。自分の罪深さをしっかり捉えて、そうすればなおさらイエス様に捉えられたことが嬉しくてありがたくて、人を見上げられるようなじゃないでしょうか。今日私たちは、私は道であり真理であり命であるとおっしゃって、しかも口でおっしゃったんじゃなくて、十字架の死に至るまでそのように生き抜かれた方が死に勝って、今私たちをお呼びになっている。最初に来っておっしゃってくださった、そのことに対してありがとうございますってお答えして、今週もまた一歩を踏み出していきたいと願うのです。お願いします。天のお父様、ありがとうございます。世の中騒然として、そして情報がいっぱいなもんですから、時々何が何だかわからなくなってしまいがちですが、私たちにイエス様が与えられ、いやイエス様がこんな私たちをすでに捉えていてくださることを覚えて本当に感謝をいたします。だから今よくわからなくてもそれに戸惑いません。今見えなくても最後に必ず見えますから、そのまんま歩んでいきます。ただ立派になろうとか、あるいは単にこれじゃいけないとかと自分を責めたり力づけたりということからも一切離れて、私たちの隠れたところでいつも支えていてくださり、導いていってくださる方に全てをお委ねして歩みます。この週もどうぞそういう意味で、小さなものがどんなに大きかったかを発見できる、その喜びを味わうこともできる一週とさせてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。